クリスマスは美しい時です。クリスマスの物語もとても美しいものです。しかし現実はその美しさを打ち壊すようなことばっかりが私たちもとても失望せざるを得ない状況に置かれているわけです。キリスト教の信仰ではクリスマスというのは神が人となられたことを記念するお祝い、それがイエス様のお誕生日のお祝いというふうになったわけですけれども、しかしこのクリスマスが12月25日であるということについては聖書のどこにもそういう記録はありません。紀元325年にローマ帝国がだんだん力が弱くなって、逆にキリスト教が次第に広がっていって、ついにキリスト教が公認宗教になった。ニカイアというところでキリスト教信仰っていうのはこうだっていうことを決める会議が行われた時に、キリストの誕生日を12月25日にしようというふうに決まったというふうに言われています。当時のローマで行われていたミトラ教のお祭り、このミトラっていうのは太陽の神様だったようですね。そしてこの間の21日が1年が一番短くなる、そういう時だったわけですが、それからちょうど日が少しずつ長くなってくるんですね。私も4時半ぐらいになったら暗くなっていたので、随分日が短くなったなと思ってたんですが、あ、これからは少しずつ明るくなっていくんだなっていうふうに考えるとちょっと嬉しくなってくるんですね。それが今度ローマではニトラっていう太陽が新しく生まれた時、そしてこれから太陽がますます明るくなっていく時っていうので、まあ、盛大なお祭りが行われていたようですが、そのミトラという神様に代わって聖書の中でイエスのことを義の太陽、正義の太陽、義の太陽っていうふうに呼びますから、この義の太陽の誕生日とした方がいいっていうふうにして決められたんですね。ですから便宜的に決められたものなのです。これはある意味で仕方がありません。キリスト教の起こりはイエスの十字架とそして復活を信じる、その十字架と復活っていうところに一番ウエイトが置かれましたから、神が人となられたことということとしてそちらにウエイトが置かれたので、イエスのことを証しする4つある福音書の中で降誕物語は2つしか出ていないですね。そんなに重点を置いてなかったということもあるわけです。しかし私はここでとっても大事な意味があると思うのは、神がなぜ人となられたのかっていうことを私は今世紀が21世紀入って痛感するのですね。創世紀の2章に一番最初の人間アダムのことが書かれています。アダムに対してですね、エデンの園の中央にある善悪の知識の木からだけは取って食べるなっていうふうに神様が戒められた。それを食べるときっと死ぬであろうっていうふうに警告されたっていう物語があります。私は物語は今から3000年以上も前に作られた物語だと思うのですが、極めてシャープな深い人間観が書かれていると思うのですね。人間だけが他の動物と違う善悪の知識というのを持っている。そしていつの間にか大変人間はそのゆえに傲慢になった。日本語にもありますね、万物の霊長、人間が一番偉いっていうふうに傲慢になった。他の動物には善悪の知識がないのだけれども、人間だけが持っているその善悪 の知識、それを食べるときっと死ぬであろうというのは、私はその当時のこれを書いた人もですね、人間の一番の悲劇は皮肉にも他の動物にはない善悪の知識が人間を滅ぼすもとになるということを見抜いていたのではないか。今も盛んに行われている戦い、イラクにおける戦争をはじめとしてアフリカの各地で広がっている内戦、そしていろいろなまた地球破壊の問題、これは全部人間がしたこと。神様はいまだにこの地球をご覧になってて、人間はなんと傲慢で愚かなんだろう、自分が人となって示したのに分かってないっていうふうに受け取られてるんじゃないかなというふうに思わないでおれないのです。今日のクリスマスの聖書の物語の中に、天使がですね、恐れるな、私は民全体に与えられる大きな喜びを告げる。今日ダビデの町であなた方のために救い主がお生まれになった。この方こそ主メシアである。あなた方は布にくるまれて貝羽桶の中に寝ている血の実を見つけるであろう。これがあなた方への印である。と書いてあります。これがあなた方への印である。とっても深い示唆が秘められていると思うんですね。当時、人々が描いていたメシア、救い主。これは本当に、ユダヤの国がもうずっと痛め続けられていましたから、これを解放してくれるメシアを望んでいた。みんなが待ち望んでいたメシアっていうのは、強くて、そして新しい王なんだ。だから、そのメシア、王は力強い、そしてローマを倒す、そういう王でなければならない。王が生まれるのは素晴らしい宮殿だろうというふうに考えるのですが、あなた方に与えられる印であるっていうのが、あなた方は布にくるまって、貝羽桶に寝ている血の実子。それが印だという。生まれたばかりの赤ちゃんほど無防備な存在はない。誰かが盗んでいったらもうそのまんまですね。全く無防備。布にくるまれて貝羽桶に寝かされている。一番貧しい状態の中で。これ以上貧しい状態はないという状態で、しかも一番無力な姿で現れている。これがあなた方への印であるというこの表現というのは、あなた方の価値観を変えなさい、あなた方が持っている善悪の価値観を一遍取り除いてごらん。強いということはいいこと、美しいということはいいこと、知識をたくさん持ってるっていうこともいいこと。いいことっていうことをみんなが追求して。そして、いわゆる悪いことが起こると、これはどうしてなんだっていう。そういうことを考える。正義の戦いっていうのは、これまでの1万年の人類の歴史の中で、どの戦争をとっても正義の戦いでなかったものはなかったはずですね。どちらにとっても正義だった。だけど、それが大変ひどい残虐な殺し合いにしか過ぎなかった。これまでの歴史の中で、人間がどれだけの動物を絶滅させてきたのか。みんな人間の知識なのです。そして欲望です。私は、長野県行った時にナウマンゾウのそういう遺跡を見た時に、それを歴史をずっと読んでいて驚きましたね。ずっと昔の日本人がこのナウマンゾウを全部食べ尽くして絶滅したっていうふうに書いてある。ああ、ここでもかっていう思いがしたのですが、つまり私たちが持ってる価値観を一遍ひっくり返さなければいけない。もっと端的に言えば、 神の前に謙虚になれ。自分の考え方にとらわれるな。自分の考えが違ってるかもしれないぞっていう、そういう謙虚さをいつも持てっていうことが、この布にくるまって貝羽桶に寝かされている血の御子として現れた神のメッセージじゃないかというふうに思うのです。カトリックの信徒向けの雑誌にあけぼのっていう雑誌があるのですが、そこにある若い牧師の体験記が載っていました。名古屋の近くのところで小さな新しい教会を作るために、赴任したのですが、3、4年経っても5、6人で礼拝をしているっていう状況がちっとも変わらなかった。彼はやはり新しい教会を起こすってことは人数が増えなきゃいけないっていうふうに思ってるんですが、どんなに努力しても5、6人から増えないっていう状況の中で絶望しかかっていました。ひょっとするとやっぱり自分は牧師には向かないのかもしれない、そういう疑問に駆られていたんだそうですが、その頃にちょうど珍しく一人新しい Y さんっていう人が自動車工場に勤めてる、まあ臨時工ですねっていう人が見えた。割と無口な人で、彼はすぐにいろいろ聞いたんです。出身はどこですか、そして今何してらっしゃるんですか、いろいろ聞いたんですけれども、簡単には答えてくれなかった。しかしその Y さんがそれからは毎週、しかも礼拝の30分前には教会に来て静かに座って待ってて、そして礼拝に一生懸命出て、そしてまた黙って帰っていく。この牧師はいつの間にかこの Y さんがなんとか分かってもらえるようにと思って、説教の準備をするのも Y さんを意識していつもそれで準備して頑張っていたんですね。しかしある程度続いたのですけれども、急に Y さんがばったり来なくなった。彼はまたがっかりするんです。ところが教会の人が、あの Y さんはまた別のところの自動車工場に移ったらしいよっていうふうに聞いて、そして彼は大変失望するんですね。そして自分は役に立たなかったなっていうふうに思うのですが、本人の言葉をそのまま読ませていただきますと、彼が去ったと知って寂しかった。新しい人がまた教会から消えたということ、また前と同じ日々が始まることへの寂しさもあった。しかしもっと別の寂しさ、対して彼の力になれなかったのではないかという自分の無力さに対する寂しさの方が強かった。今度あのような人が来たらどのように支えられるか、自分なりにいろいろ考えた。すると急におかしくなった。だってつい先日まで牧師を辞めようと思っていた男が急にやる気を出しているのだから、この次ああいうふうな人が来たらどうやったらいいのかなっていうことをいつの間にか考えてた。牧師を辞めるっていうふうなことが吹っ飛んでしまった。どうしたことだろう。いつの間にか牧師を辞めようの気持ちがなくなっている。一人の男性が現れ消えた。状況は前と何にも変わらない。しかし私はあの苦しい時期を知らないうちに乗り越えているではないか。伝道者として歩んでいこうとの気持ちが新たになっているではないか。山を越えた感じとでも言おうか。Y さん、私はあなたを支えるつもりだった。それなのに逆でした。あなたが私を支えてくれたのです。この逆転に気がつくっていうこと。これが謙虚になる。しかも、その謙虚になると、 本当にふつふつと力が湧いてきて、また希望が湧いてくる不思議なものです。もっとこれがなければとか、こういうことがあるからダメだって自分が審判者になっているときに希望が湧いてこない、だんだん自信を喪失するのですけれども、そうじゃなくて、あ、自分は何かやってると思ってたけども、自分のやってることよりはるかにたくさんのことをしてもらってるから今自分がいるんだ、自分がちょっと許してると思ってること、それは本当にちょっとのことで、その何倍も多くを人から許してもらってる、そういうことに気づくっていうことが謙虚になるということではないでしょうか。私はこのクリスマス、キリスト教を含めた全ての宗教がもう一度しっかり原点に立って、自分たちの宗教こそ正しい宗教なんだっていうふうなことから離れて、本当に神の前に何が本当にいいのでしょうか、人間の希望は何なのでしょうかっていうことを、我々の善悪の知識っていうのはいかにいい加減なんでしょうかっていう、そういう謙虚さを持つっていうところが、私はクリスマスのとっても大事なこと、そして宗教が再出発するそういう時ではないかというふうに痛感しております。神が人とならないでは折れない状況がますます厳しくひどくなっている現実ではないでしょうか。お祈りしましょう。聖なる神様、あなたは善悪の知識を独占する人間に自らおなりになりました。そしていかにあるかをイエス・キリストの生涯を通してお示しくださいました。イエスはあなたに見捨てられた時にも、その十字架の上で自分で断定しないで、どうして私を見捨てになったのですかと叫びながら、なおあなたを呼び続けられました。私たちが断定してしまうその傲慢さから解放されて、その奥に素晴らしい恵みが隠されていることを発見することができますように、私たちを助け導いてください。本当に世界が平和になり、互いに謙虚になって助け合っていくことにおいて力を出し合うことができるように、どうぞ導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。